はい、聞いていただきました。なんか非常にこう当時のまあ、激しいやり取りがこうひしひしとこうビビッドに伝わってくる講演だったと思いますが、当時まあ、在日コリアンの方たちは当然こう自分たちの子どもの教育を守ろうとして、まあ、必死に戦ってるんですけども、日本人のこの支援もあったんですね。
大きな支援があったとは言えないかもしれませんけどね。例えば、当時の議員で、堀川さんという方がいて、我々、何周年かの時に息子さんとお会いすることができましたですけどね。その堀川さんなんかは、最後は朝鮮人の人と一緒に裁判にかけられたというような人もいらっしゃいますけども、そういうふうな方もいらっしゃいました。ですから、神楽のその小学校にその多くの人が集まってですね、あるいは県庁にたくさんの人が集まってという時に、もちろんその民主的な 私は日本人ですけど、その私の先輩もですね、駆けつけてくれた人も、そらおるなというふうには思いますね。
そういう、まあ、地域の中の、コリアンの人たちの、まあ、運動を、まあ、この永田の人たちも支えた、まあ、見守ったというふうに考えてもいいわけですよね。
ですから、神楽小学校を中心として、神楽小学校はその最初、キム・ベンさんもおっしゃったと思いますけども、日本人の学校もあったんですよね。
はい、
日本人
そう
の
です。
学校もあって、朝鮮人の学校もあって、ですから、
なんか向かい同士。
向かい同士、ですから、どちらが曲がりしとったのかは分かりませんが、ですから、当然、子どもたちの間でのその交流、それからその先生方との交流も、あったんだというふうに思いますね、私は。
うちの母、医者だ、当時まだ医者になりたてだったと思うんですけど、結構この民族学校のなんかいろんなボランティアで参加したりして、子どもたちの検診みたいなこともしたって、そういうことを言っておりましたからね。
だから初期の、民族学校の先生に日本人もおるんですよ。
ああ、そう
それ
ですか。
で、高級学校かな、垂水にあそこの美術の先生で、青山先生という有名な先生がおられましたですけど、非常に人望があってですね、そういうポスターも書いてあったそうですけどね、運動のポスターも書いてあったそうですけども、そういう先生の話をですね、多くのその卒業生から聞きましたですね、人気の先生がおられたということです。ですから、もう日本人は日本人、朝鮮人は朝鮮人ということで、その別の世界を当時からですね、まあ、形成しとったということじゃなかったんだというふうに思います。
子どもたちの、地域に生きる子どもたちの教育を保障していく、そういう機運がここ永田にあったっていうのは大変嬉しいことではないかなっていうふうに思っております。今回で第4回目を放送しましたのは、4.24、兵庫県知事との団体交渉と学校閉鎖命令の撤回。来週もまた、キム・ギョンエ先生が語る阪神教育闘争。来週は第5回目、非常事態宣言の発令と大弾圧、そして学校再建への運動へと続いていきます。今日のご案内も、
関西学院大学の山中と、
神戸学生青年センターの日田でした。